毎日の中に埋もれているハッピー探し、花のハッピーエブリデイ。こんにちは、花ハッピーへようこそ。シンガーソングライターの花です。今日も松戸市北小金駅近くのブンブンスタジオからお届けしています。松戸も本当に寒くなりましたね。今日の収録日、10月18日月曜日なんですが、昨日17日日曜日は流山市の南流山駅前公園のイベントに出演していました。恋するクリスマスマーケットというイベントなんですけれども、もう1日外にいたら本当にブルブル震えるほど寒かったんですね。特に午後2時とかね、2時半過ぎた頃ですかね、ビルの陰で日差しが遮られると途端にね寒くなるんですよ。で、まあ日向に移動してたんですが、歌のステージはちょうどあの午後の部は日陰になってしまいました。でもあのお客さんもいらっしゃったし、ビデオとかねカメラを撮る都合上もあったので、とりあえず勇気を持って歌う前にダウンコートを脱いでですね、そしてあのサンタさんのコスプレしてたので、サンタさんの格好で歌い出したんですけども、もう途中でね寒くてガタガタ震えるのがちょっと止まらなくなっちゃって、もちろんホカロンとかね背中に貼ってたんですけれども、途中から、すいませんということでコート着ました。お客様がですね、千葉の冬を甘く見ちゃいけないよって言ってましたけど、まさにそんな一日でした。最初のですね、私のこのイベントの妄想では、ノースリーブのもう肩を出したサンタコスチュームの予定だったんですけど、いや、やめて本当によかった。でも実はじっと座ったり、まあ、立ったりして聞いてくださってるお客様の方がもっと寒いはずなんですよね。だから寒いなんて言ってられません。本当においでいただいた方ありがとうございました。そのですね、着なかった素敵なノースリーブのサンタ衣装はフラダンスのダンサーや先生をされているデミーさんにお借りしたものなんです。来週もクリスマス真っ只中の23、24日のクリスマスイベントがありますので、まあ、外のは無理そうなんですけど、ホールのイベントでおとなしく着ようかなと思っています。実はそのね、サンタさんのね借りた衣装がとっても大人なデザインでね、素敵なんです。ですからね、着るの楽しみにしてるんですけどもね、デミーさん本当貸してくださってありがとうございます。24日に来ますからね、また写真アップできたら見てください。楽しみにしています、私も。ということで今日も最後までよろしくお付き合いくださいね。はい、そして昨日の恋する流山、恋するクリスマスイベントでは、シンガーソングライターの山田翔くんと初コラボということで一緒に歌いました。まあ主にね、翔くんはギターと歌担当、私は歌担当だったんですけれどもね、すっごい楽しかったです。なんていうのかな、ギターがいいとこんなに楽しいのかって改めて思いました。すごくリズムカルなこうギターでパーカッシブな感じでですね、すごくね歌ってて楽しかったです。まあクリスマスということだったのでクリスマスソングなんですが、クリスマスソングといってもですね、山下達郎のクリスマスイブ、またユーミンの恋人がサンタクロース、そして最後に坂本九さんの見上げてごらん夜の星をというラインナップでお届けしました。まあ、翔くんの歌もゆっくりオリジナルなんかもね聞くことができました。ほとんど初めてだったんですけれども、 まあ、新しいミュージシャンの方とコラボするのはとってもいいですね。自分が普段歌わないものもこう歌えるようになったり、まあ、その方の良いところがとっても勉強になります。またぜひ山田翔くんのギターでね、一緒に歌えたらいいなと思っています。そしてありがとうございました。そしてその夜、その後は居酒屋リュウでゆるゆるライブだったんですけども、山田翔くんも誘ってですね、来ていただきました。ネコラジオ、鷹野心&聖子ちゃんのユニットネコラジオと私、そして山田翔くんも一緒に歌うという格好でゆるゆるやらせていただきました。ですね、終わった時に気づいたんですけど、実は何のライブだったかっていうと、鷹野心さん、新さん曰く流山の歌を歌う回の1回目だったということなんです。あんまりちゃんとお話を聞いてなくてすいません。ですね、鷹野心さんは流山音頭など流山のねオリジナル曲を作っていて、最後に歌っていただきました。ですので私もそうですね、流鉄の歌歌わせていただきました。実は山田翔くんちょっと途中でね遠いので帰ってしまったんですけども、彼も恋する流山の歌が持ち歌であるので、ぜひまた次によかったら参加して歌ってもらえたらいいなと思います。さて今日の一曲に参りましょう。もうこれをかけられるのも今日が最後です。年内最後、また来年までのお楽しみということで、名残惜しいですが、まあ、今回あちこちで一緒に歌ってもらったりね、 CD も買ってくださった方もいらっしゃいます。ありがとうございます。この曲が入っている3曲入り CD500 円というのはまだ販売しています。8枚ぐらいありますので、よかったらメールくださいね。メールアドレス後でご紹介します。ではお聴きください。J クリスマス。
無宗教クリスマス。
イ・ジェイ・クリスマス、お聴きいただきました。恋するクリスマスの1日前、16日土曜日は毎年恒例の私の年末恒例なんですが、自己表現力コンクールの表彰式に行ってきました。今年で17回目になります。1回目から審査員として関わらせてもらっています。現代用語検定協会というNPO さんが主催のコンクールです。これ毎年ですね、全国から受賞された子どもたち、そして保護者の方が集まるんですけども、今年は50名ほどの受賞者とそのご家族の皆様が集まりましたので、百数十名ぐらいはいらっしゃったんでしょうか。コンクールは作文だけではなくて、詩や短歌、俳句、また写真や絵画、そして英語の部などがあります。いつもですと私は受賞式では賞状を渡す役目なんですけども、今年はなんとその皆様のね、貴重な場所をお借りして、審査員としてではなく、シンガーソングライター花として歌を一曲歌わせていただきました。ありがとうございます。もうね、事務局のリクエストでオリジナルお家へ帰ろうを歌ったんですけれども、そしてその他2曲、マンドリン奏者の、こちら30年もマンドリン奏者をされている新川さんと一緒に演奏しました。新川さんはこのコンクール事務局のスタッフでもあります。で、マンドリンとの共演なんて本当初めてだったんですが、譜面をもらっていたんですけども、実際そこに行ってから、会場に行ってから始まる前に、何度かリハーサルをさせてもらったんですけども、もしかしてできないかもってちょっとね思いました、弱気にも。でも本番はニーカーさんのリードのおかげで、なんとか無事演奏やりきれてよかったです。演奏のその2曲のうちの1曲はグリーングリーンという曲をやりました。皆さん学校で歌ったり、テレビの子ども向け歌番組で聞いたことがあると思います。なぜそれをやったかというと、なんとこのコンクールの審査委員長、片岡光先生はグリーングリーンの作詞者なんですね。飛んでったバナナとか学校の合唱曲をたくさん作詞されています。有名な作詞家さんなんです。その片岡先生とずっともう17年コンクールで一緒にやらせていただいているんですけれども、その先生の前でその片岡先生の作詞された有名な曲グリーングリーンを演奏できたということで、本当にこれも光栄でした。そして会場の子どもや大人の皆さん、一緒に合唱していただきました。ここだけでも本当にホットな嬉しい時間だったんですけども、でもそこからさらにハッピーなことが起きましてですね、実はその片岡光先生、今は、保育園をね、お仕事されていて、3つ目の保育園をですね、4月に開設するということなんですけれども、その開園式があるので、そこで歌ってくれないか、演奏してくれませんかという思い出をね、いただきました。本当にありがとうございます。もちろん2つ返事で OK しました。マンドリン の, そのスペシャリストニーカーさんと2人で行きます。マンドリンとの共演や、また自分の歌も歌わせていただけたらいいなと思っています。そしてもう一つ嬉しいことがつながったんですけども、同じ審査員のお仲間で写真家の川名栄先生という方がいらっしゃるんですが、川名先生がですね、演奏中の写真を思わずたくさん撮っていただいて、そして一言言ってくれたんですけれどもね、やっぱり好きなことやってると全然表情が違うね、輝いてるねってことで、写真を見せてくれたりして、後で写真も送ってくださるそうなんです。本当にちょっとね、いいことがあって嬉しかったんですが、そこでハッピーの極意というんですか、やっぱりいつも同じこと言ってるかもしれないけど、楽しいことを楽しくやるっていうことですね。もちろんそのためには、陰で惜しまず努力とするというのは もちろんあります。またもう一つはですね、気を長く持ってすぐに諦めないでずっと続けるってことですかね。もちろんこのコンクールを始めた時17年前には私にはギターの技の字もありませんでしたし、歌をやろうなんていう希望も全然ありませんでした。まあ、歌を歌って子供に歌うのは好きでしたけど、我が子にね、子守歌とか人前で歌うなんていうのはもうさらさらありませんでしたが、この途中でギターと出会い、歌を作るようになり、歌うようになり、今はシンガーソングライターなんて名乗らせていただいていますが、そんな中で今があります。ハッピーの極意、楽しいことを楽しくやる、努力は惜しまない、諦めないということで、今日はちょっとうまくまとまりましたかね。さて今日の友達ミュージシャンの一曲に行きたいと思います。今日はカモちゃんの曲を紹介させてください。お名前鴨志田義久さん、若干22歳と若いんですが、カモちゃんとは先日1年ぶりぐらいでですね、ちょこっと飲みました。あの居酒屋流にミュージシャンの飲み会があったんですけども、こっそりあったんですが、カモちゃんもですね来てくれたんです。でカモちゃんとはですね、ご縁は渡舞ちゃんとのつながりです。あのネパールコンピレーションアルバムを7人で作った時のそのメンバーのお一人です。以前ライブも大塚のライブハウスで一緒にやったことがありましたが、カモちゃんつい最近柏でもねライブハウスでワンマンがあったんです。でちょうどその日は空いてたので見に行ったんですけれども、本当すごかったんですよ。 なぜってね、立ち見でした。100人ぐらいはいらっしゃったと思います、お客さん。そしてカモちゃんとはまたですね、来年1月に一緒にライブをする予定なんですが、そのお知らせの前にカモちゃんの曲お聴きくださいね。アンジという曲なんですけど、これはカモちゃんがいつか出会ったミュージシャン、その方に何かこう思いを寄せて作った歌ということです。癒し系です。ではお聞きください、アンジ。寒いから
しない街の中で歌うたいわ今日も歌う誰かと出会うために優しい声で空を見上げて叫んでわかるものなんてないでも僕らは頼ってるんだ暗い夜に何が見えるか知りたくて
田義久さんでアンジお聞きいただきました。癒し系ですよね。先日のカモちゃんのライブもこの世界が本当に溢れているライブでした、そして今度カモちゃんと一緒のライブというのは1月13日土曜日夜17時から21時半まで居酒屋龍にて行います。新年だよ全員集合というタイトルでですね、出演は4組、わたまいちゃん、かもちゃん、やんちゃん、そして花です。実は先日龍で飲んだメンバーなんです。そしてこのやんちゃんという方もネパールのコンピレーションアルバムに参加してくださったミュージシャンです。まあ、1人35分ぐらいずつですかね、2時間半みんなで楽しく歌いたいと思います。投げ銭ライブになっています。そしてもうすでに数名は予約が入っていますので座席20名限定でお待ちしています。まあ、予約必須とさせていただきたいと思います。Facebook のメッセージでもいいですし、こちらにメールくださいね。でメールはこの番組の感想や今日のハッピーだったことなども書いて送ってください。お待ちしています。メールアドレスは hana@fmmatsudo.com です。では次のコーナーに参ります。子どもの言葉は大人社会へのメッセージだ。今日の作文。はい、このコーナーでは子どもたちの作文を紹介しながら、作文が苦手な子どもたちも楽しく書けるようなヒントや、そして大人たちには子どもの新鮮な発想を楽 しんでいただいて、それだけではなく私たち大人にもですね、何か子どもの発想を反映させていってもらえたらいいなと思っています。今日は小学校低学年の子どもが書いた自分への表彰状というのを紹介したいと思います。これ年末によくやるテーマなんですけれども、今年頑張ったことやとっても楽しんだことなどを一つ取り上げて、自分が自分へ表彰状を書くというものなんですね。まあついついなんか100点取ったとか、なんとか大会で優勝したとか、そういうことを書くのかなと思ってしまうので、そうすると何もないよっていう子が多いんですが、いやいやそうではありませんということで、今回は中でもとっても面白かったのを紹介したいと思います。低学年の女子の作品です。まず一つ目は、神永大賞という表彰状を紹介したいと思います。表彰状、神永大賞、あなたはクラスで一番髪の毛が長いです。髪が長いと髪の毛が絡まったり結んだりして大変です。髪を洗う時も時間がかかります。でもそういうことを頑張って髪を伸ばしました。よって神永大賞を差し上げます。神の神様よりというものです。本当に何ができたとか100点とかそういうことではなくて、この子らしいものを取り上げていてとってもいいなと思いました。この他ですね、どんなのがあったかなというと、そうそう、やっぱり女子の作品で戦い大賞というのがありました。いつもその子は弟と戦いごっこをしていて、弟に戦いの方法を教えているんだそうです。活発で小柄で可愛い女の子なんですね。弟さん弱いんでしょうかね。でもきっとお姉ちゃんにしごかれて戦いの嫌いな男の子に育つんではないでしょうか。ということで、きっと優しい男の子に育つはずですね。はい、お姉ちゃん見てたらそんなになりそうな感じもしますが、戦い大賞もいいなと思いました。まあ、この自分への表彰状、来週もキッズルームでまた同じネタをやっていこうかなと思っています。これは自己肯定感、それを高めたいからに他ならないんですけれども、自己肯定感というのは実は人生で一番土台になる大切なものなんです。この土台があってこそ、夢を叶えるとか、人間関係をうまくやっていくとか、問題解決能力を高めるとか、そういうことの土台として一番大切なこととなっています。自分を好きになる、愛するってことですけどもね、このままの自分を良いと思えるっていうところがとっても大切なんです。そこから伸びていってほしいなと思っています。もう私が作文を教えるのもいくつか理由はあるんですが、その一つが自己肯定感を養ってほしいからということなんです。そしてそんな私の、主催してます作文を教える塾文文教室では、生徒を随時募集しています。幼児から小中学生の作文、また高校の小論文などなど、必要な方はぜひぜひお電話でお問い合わせください。教室は北小金駅前にあります。お問い合わせ電話番号は 047-348-5606 です。留守番電話のこともありますので、ぜひメッセージを残してくださると助かります。お待ちしてます。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。はい、いつも花の予定をお知らせさせていただいてるんですけども、まあ、その前に来年のことをちょっぴりお話しします。まあ、いつも準備が遅い私でもですね、皆様のおかげで来年は少し 新しい動きをしようかなと今から少しずつ準備を始めています。まあ、今まで通りのライブももちろんしていくんですが、どちらかというと CD に限らずいろいろな制作をしていきたいなと思っています。また活動の場所も今までとは違う方向にね、アプローチしていけたらいいなと思っています。こちらのラジオはもちろんどんどん楽しいことをやっていきますので、花ハピの方もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今気づいたんですが、今日の番組、20日水曜日配信ですけれども、年内最後の花ハピになります。次は1月3日新年の配信になります。はい、それではライブのお知らせです。23日土曜日、理工大商店街にてクリスマスセールのイベントの中で歌わせていただきます。午前と午後歌う予定です。こちらですね、理工大商店街シャッター街になっている状況なんですが、この場所でクリスマスイベントを行うというのが41年ぶりなんだそうです。ということで、結構マスコミの取材が今相次いでいるそうです。で、商店街の会長さんももうご高齢になっていらっしゃるんですが、その会長さん女性の、ですね、メッセージがとってもいいなと思って、その趣旨に泣けました。まあ、イベントのチラシに書いてあったんですが、ちょっと覚えてるところをお話しすると、この日とても大きなイベントを賑やかになることももちろん嬉しいんですが、それよりも外に普段出ないお年寄りや子供を抱えて普段ちょっと孤独になってしまっているお母さん、そして外国人の方々など、みんなこれをきっかけに外に出てきて、そこで一緒においしいものを食べたり、一緒にお話をしたりなんかして過ごしましょうという趣旨なんですね。もう本当にこの会長さんの言葉が心に染みました。私もそのために少しでも楽しんでもらえるよう精一杯歌いたいと思います。そしてもう一つは、1月13日土曜日19時から居酒屋リュウで新年だよ全員集合ということでイベントをさせていただきたいと思います。まあ、予約必須、そして先着となっておりますのでメールください。はい、では今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。今日がどんな一日でもハッピーなことを探して、そしてハッピーの輪につながっていきましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。来年お会いしましょう。良いお年をお迎えください。花でした。ラジオポアロ。